大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。この3、4日はようやく平年並みの陽気って言いますか、朝晩はそれなりに気温が低めなんですけどね、日中日が差すとこの時期としては割と暖かい日も多いですよね。10月も残すところあと10日ほどですけども、実りの秋、収穫の秋、あなたは堪能していらっしゃいますか？私は先週末に今年の初物を2ついただきましてね、1つはシーズン突入の柿フライです。期間限定の味ですからね、これから来年の2月頃までかな。さて、何回食べられるでしょうか。まあ初回のはサイズも大きめでまずまずの味でしたけどね。それからもう一つはサンマです。こちらは残念ながらいまいちでした、大きさはそこそこだったんですけども、見たところちょっと太さが足りないかなと思っていたんですが、案の定ね、焼いてみたら油の乗りがいまいちでしてね。それが2匹で598円だったんですよ。1匹ほぼ300円ですからね。食べながらかみさんと話したのは、20年前30年前にはこのサイズでこの程度の味のサンマが1匹300円もする時代が来るとは思わなかったなーっていうことでね、 4、5年前までは一番最盛期の今頃ならば1匹100円で丸々太くて脂の乗ったのが食べられたんですけどね、サンマがそんなに取れなくなってしまう時代が来るなんて想像もしませんでしたよ、本当。そして今週初めて食べた初物はシャインマスカットです。そういえば先日 NHK のラジオを聞いていたらば、アナウンサーの竹内東子さんがね、東京の果物屋さんでは一房1500円以上しますからありがたく頂戴しましたなんて喋っていたのを覚えてましたからね、私もありがたく頂戴したんですけども、そうだな、正直言うと確かに皮ごと食べて美味しいは美味しいんですけどもね、噛んだ時に口の中に広がるブドウらしい香りがあんまりしないっていうのがちょっと残念でしたね。それと酸っぱさも足りないかな。いやいや、個人の感想ですけども、私ね、ブドウは何が一番好きですかって聞かれたらいつもナイアガラって即答してるんですよ。あの甘さと酸っぱさの何とも言えない混ざり加減が好きなんですけどね。そうそう、そのシャインマスカットっていう名前はまあ分かりやすい方だと思うんですが、最近の果物、そのブドウにしてもリンゴや梨にしてもね、名前が覚えにくくありませんか？なんとかパープルとかなんとかレッド、ホニャララゴールドとかね、みんなカタカナですよね。そこで思い出すのは昭和の時代の、例えばブドウなら巨峰、リンゴだったらば津軽に富士、国交、国の光ですからね。梨だったらば20世紀ではなく、正しくは20世紀なんですよ。まあそれはともかく、日本で改良されてできた品種の果物ならば漢字を使うとか、まあひらがなでもいいんですけども、たまには日本語らしい名前のついたのが出てきてもいいんじゃないかなと私は感じるんですけどもね、いかがでしょうか。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目、あずさみちおさんの秋の曲です。メランコリー。作曲は吉田拓郎さんがやっています。1976年、レコードは31万枚売れているんですね。今週の1曲目、あずさみちおさんのメランコリーでした。
蔵出しコレクション。
そういえばこのところテレビでは NHK の大河ドラマ以外に時代劇っていうのがほとんど作られなくなっていますしね。映画ではこの夏、この番組でもインタビューをしたんですけども、小泉隆監督の峠、最後の侍のように、歴史上実在した人物を描くのはありますけども、チャンバラの娯楽劇っていうのはめっきり少なくなりましたよね。そんな中、あの鬼平犯科帳と仕掛け人藤枝梅安が、来年また映画化されるっていうニュースが耳に入ってきたんで、ちょっと調べたら、これ本当でした。新しい鬼平を演じるのは、テレビ版で人気だったおじさんにあたる中村吉右衛門さんの後を継いで、10代目松本幸四郎さん、そう、松たか子さんのお兄さんですよね。そして新しい仕掛け人藤枝梅安は豊川悦司さんということなんですけども、これがなぜ来年かって言いますと、他にも真田太平記などが代表作の時代小説家として大きな存在だった池波正太郎さんが、1923年大正12年の1月生まれなもんですから、
来年2023年は生誕100周年にあたるっていうところから企画されたようですね。そこで今週のこのコーナーはその仕掛け人藤枝梅庵から始まって50年、今も年に1回東山紀之主演でスペシャルドラマが放送されている必殺シリーズの原点になったドラマの主題歌を聞いていただきましょうか。その必殺シリーズの第1作は藤枝梅庵を尾形健さんが演じた必殺仕掛け人で、1972年昭和47年の9月に始まっていますからね、今年が50周年です。とはいえこの第1作には藤田誠さん扮する中村モンドは出てきていません。翌年73年の第2弾必殺仕置き人から登場するんですけども、その後暗闇仕留め人、必殺仕業人、それからからくり人に姉妹人などなど続きまして、週一のレギュラーの放送は1987年に一旦終了しています。その後はたまに単発で半年のシリーズとか、年に1回か2回のスペシャル時代劇として2時間の特番なんかが放送されていますけども、私が必殺で一番人気があったんじゃないかと思うのは79年からの仕事人シリーズ、飾り職人秀の三田村邦彦、三味線屋の有事の中条清のコンビですとか、85年からのシリーズに出てきた組紐屋の竜の京本雅樹、花屋の正の村上弘明、そうあの時代が一番注目されていたんじゃないかと思いますね。仲間からは八丁堀と呼ばれていた中村モンドが、家に帰ると嫁姑には頭が上がらないなんていう設定も笑えましたしね。姑役をやった菅井欽さんの代表作の一つと言ってもいいんじゃないでしょうか。必殺といえばシリーズを通してここぞっていうところの BGM には西部劇かと思うようなトランペットの音が流れてきますよね。今も甲子園の高校野球でブラスバンドが演奏している学校もあるくらい有名ですけども、あのトランペットのメロディーっていうのはシリーズ第一作の必殺仕掛け人から使われている平尾正明さんが作った曲なんですよ。そしてそのメロディーに歌詞を乗せてエンディングテーマとして使われたのが山下雄三という当時18歳の新人歌手が歌った荒野の果てにという曲でして、12万枚売れるヒットになりました。今日はイントロの前にそのトランペットのメロディーをおまけとして付けまして、必殺仕掛け人の主題歌山下雄三さんの荒野の果てに聞いてください。このラストのトランペットのメロディーのイメージがその後も必殺シリーズに使われ続けたわけですけども、その割にこの曲はその後ラジオで流れているのはあんまり聞きませんよね。今週の蔵出しは必殺シリーズの音楽の原点ともいえるちょうど50年前、1972年の必殺仕掛け人の主題歌山下雄三さんの荒野の果てにでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は今から四半世紀25年前の1997年、不慮の交通事故で命を落としてしまったイギリスの元皇太子妃ダイアナさんが当時のチャールズ皇太子と離婚すると心に決めたであろう、その6年前91年のクリスマスの3日間を描いた作品、スペンサーダイアナの決意です。このスペンサーっていうのはダイアナさんが王室に嫁ぐ前の旧姓、イギリスの名門貴族スペンサー家のことなんですけどね。チャールズ皇太子とのロイヤルウェディングが1981年20歳の時で、その後ウィリアムとハリー2人の王子も生まれて将来は王妃の座が約束されていたものの、その後チャールズ皇太子は結婚前から交際していた年上の女性カミラさんとの付き合いが続いていたってことが発覚しまして、ダイアナさんは夫の大きな裏切りに痛く傷ついてしまいます。貴族の家に生まれたとはいえ、結婚まではロックのコンサートに行ったり、ファストフードを食べたりと、普通の若い女の子の生活していたダイアナさんですから、格式ばった王室の作法や自由な振る舞いができないことにイライラが募っていました。そこへ持ってきて夫の不倫ですからね、精神的には本当に大きなダメージだったと思います。映画に描かれるのは夫婦二人の仲が冷え切って噂話や離婚の危機といったニュースが溢れて、パパラッチも二人の動向にカメラを向けている中の1991年のクリスマスイブ、エリザベス女王の別荘の一つサンドリンガムハウスにロイヤルファミリーが集まるところから始まります。女王や皇太子、そして二人の息子とは別に自らポルシェのオープンカーを運転してこのハウスに向かうダイアナ、途中道に迷ってしまって大遅刻するものの、 召使いに小言を言われるだけで他の誰からも叱られません。すでにダイアナはファミリーからはそんな扱いを受ける存在になっていたことで、精神的に耐えられず摂食障害を起こしていました。唯一の楽しみは二人の息子と過ごす時間です。そこでハウスでの苦痛のクリスマスの3日間が終わるとき、ダイアナは二人の息子を連れてある行動を起こすんですが、というようなストーリーなんですけどもね。チャールズと会話するシーンが1回だけあるんですけども、彼の口から出た言葉は、私たちは国民がそうあってほしいと望んでいる姿を見せていればそれだけでいいんだという、ダイアナにとっては絶望的な一言なんですね。2ヶ月ほど前の秋の初め、エリザベス女王が亡くなって国葬が行われましたけども、この映画本国のイギリスやアメリカで公開されたのは去年の秋だったんですが、日本ではちょうどエリザベス女王の死去によってダイアナさんのことを思い出した人も多い時期に当たりましたよね。ダイアナを演じたクリステン・スチュワートはこの役で今年のアカデミー賞の主演女優賞にノミネートされているんですが、残念ながら受賞はできませんでした。彼女はアメリカの女優ですからね、イギリスなまりの発音とかダイアナさん本人の動きの癖なんかも研究したという渾身の演技を見せています。その辺も見物ですよ。輝かしいだけではないイギリス王室の不自由さとか暗さも表現されている純ノンフィクションと言ってもいいかもしれません。今週ご紹介した新作映画はスペンサーダイアナの決意でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。この秋1階の売店がプチリニューアルしているのをご存知ですか？長野県内の映画館では初めてドリンクバーを導入しました。400円で各種ドリンクがおかわり自由。またイギリス発祥の世界32カ国で愛されているヨーロッパ最大級のコーヒーブランドコスタコーヒーの入れたてのコーヒーがこちらも長野県初上陸です。一番人気はミルクのまろやかさが際立つカフェラテですが、グラシネのおすすめはコスタコーヒーを代表する人気メニューフラットホワイト。どんな味かって言いますと、濃厚なエスプレッソにきめ細かく泡立てたミルクを丁寧に注いだコーヒーの香ばしいコクとミルクの甘みが絶妙なバランスで楽しめるメニューです。県内ではグラシネでしか味わえないこだわりの一杯をぜひこの機会にどうぞ。そして劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環として、シアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは、以前何年か前に一度スタジオジブリ作品のアニメ映画として取り上げたことがある中学3年生の雫と聖司の淡い恋物語耳を澄ませばをもう一回改めてご紹介しましょうね。なぜかって言いますと、先週14日からその2人の10年後を実写版で描いた新しい耳を澄ませばが公開されているからなんです。こちらの新作の方は来週の一押しシアターのコーナーで取り上げますんで、その前に前作のアニメの方をもう一回おさらいしておいたらどうかなと思ったんですけどね。この耳を澄ませばは、もともとは少女漫画の雑誌リボンで1989年平成元年の8月号から11月号まで4回連載されたヒイラギ葵さん原作の漫画なんです。その後続編が95年に1回だけ掲載されて、こちらも追加されたストーリーがその年95年にスタジオジブリの手によってアニメ映画になりました。宮崎駿さんは若い頃から八ヶ岳の麓にある別荘で毎年夏の休暇を過ごしていたんだそうですが、親戚の姪っ子たちが持ち込んで読んでいたちょっと古いリボンのページをめくっていたところ、この耳を澄ませばを知ったんだそうです。そこでアニメ作品にするためにジブリの若手スタッフの中から近藤義文さんという人が抜擢されて監督を務めることになります。宮崎さんや高畑勲さんの作品のキャラクターデザインとか作画のチーフも務めて実績のあった近藤さんだったんですが、この耳を澄ませばの公開から3年後の98年に 病気のため47歳という若さで亡くなってしまったんで、これが近藤さんが監督した唯一の作品になりました。物語は読書が好きな明るい中学3年生月島雫がヒロインです。いつも通っていた図書館の貸し出しカードでよく見かける天沢誠二っていう名前が頭の中にこびりついて離れなくなっていました。私が興味を持った本をいつも私より先に借りて読んでいる、どんな人なんだろうとね。それがあるきっかけで二人は偶然出会うものの最悪の形でした。何かあれば口論してしまったりと喧嘩も多い中、誠二にはイタリアに渡ってバイオリン作りの職人になるという大きな夢があることを知って、雫は次第に誠二に惹かれていきます。そして彼がイタリアに渡る前にあった最後の日、自分が一人前の職人になったら結婚してほしいと、とんでもなく早いプロポーズを受けてしまうんですけどもね。そんなストーリーだったんですけども、雫の声はその4年前91年に公開された高畑監督の作品思い出ポロポロで、ヒロインの少女時代を演じて高い評価を得た本名陽子、政治役には当時14歳だった高橋一生、これは高橋一生くんが売れてから有名になりましたよね。その他、今は亡きジャーナリストの立花隆さんや、猫の人形バロンの声は露口茂さんと、ユニークなキャスティングも話題になりましたよね。そして来週新作としてご紹介する予定の10年後の雫と誠二を描いた実写版は、雫を清野菜名、誠二を松坂桃李が演じています。この実写版の作品、本当は2年前に公開されることになっていたんですけども、コロナの感染拡大第2波の頃だったんで、予定より2年延期されてしまったんです。ということは、清野菜名ちゃんは生田斗真くんと結婚する前、当然ママになる前に撮影されています。今は一児の母ですもんね。それからこの実写版の方では使われているかどうかまだ見ていないので分かりませんけども、アニメの方は主題歌に雫役の本名陽子さん自身が歌ったカントリーロード故郷へ帰りたいの日本語版が使われています。今日はサウンドトラックのアルバムに入っているバイオリンバージョンを聴いてくださいね。今週のタイムスリップムービーヒッツは、1995年のスタジオジブリの作品耳をすませばの主題歌、本名陽子さんのカントリーロードのバイオリンバージョンでした。では今週もリスナーの皆さんから番組に届いたメッセージをご紹介していきますね。まずはハガキで、大岩さんはじめましてという書き出しの長野市の愛犬ジュニアの先輩さんです。これまでは金曜日の夜の電力、長田清さんの悪友酒場を拝聴していたんですが、9月で終わってしまって寂しい限りです。長田さん、長い間お疲れ様でした。リクエスト曲もたくさん流してくださって、とっても幸せなひとときを過ごすことができて嬉しかったです、という長田さんへの感謝の気持ちから始まりましてね。今日長田さん聞いてるかな。大岩さんの番組をお聞きするのは初めてなんですが、一般のリクエスト曲にも答えていただけるんでしょうか。そうですね、今リクエストにお答えしてとかけている曲は番組の1曲目とか、全体を聞いていただくとね、その辺お分かりいただけると思うんですが、初めてのリクエスト曲は小田和正さんのニューアルバムの中から So Far So Good をお願いしますと書いてくださっているんですけども、これが1ヶ月前だったら採用だったんですけどね。実を言いますと、先々週小田和正さんのニューアルバムから仲間っていう曲をかけてしまったばっかりなんですよ。私の番組、基本的にはその季節に合ったリクエストにお答えすることが一番多いんですけどね。懐かしい洋楽のヒット曲もあれば、小田和正さん、山下達郎さん、ベテランアーティストの新曲とか、私が最近気に入っているあいみょんの新曲なんかは結構かかってますけどね。何週か聴いていただくと、あ、こんな曲もリクエストに答えてもらえるんだ、なんてところがわかると思いますから、よろしくお願いします。先々週の今週でなければね、小田和正さん行けたんですけども、またちょっと少し経ったらっていうとこで。そして続いてのメッセージは、長野市の猫道探検隊さんです。奥さんと猫道さんの会話になっています。先週の放送が終わってから、奥さん、今週はメール送らなかったの？私、そうだよ。なんで？いや、忙しくて出せない時もあるんだよ。ダメじゃないの。え、ダメって？毎週読まれるのを楽しみにしてくれてるみたいですが、てんてんてん。まあ私としても毎週送ってくださるのを楽しみにはしているんですけども、そうは言ったってね、 時間がない時だってありますね。じゃあ今週は番組終わってから、また私をネタにしたわね。そんな言葉が返ってくるかもしれませんが、どうでしょうか。そして今週の子。はい、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は11巡目の子。高坂みゆきさん、私も好きでしたけど、歌を歌っているイメージがないんですよね。いつ頃のイメージですかね。萩本欽一さんのキンドンに出ている頃かな。それとも、ママタレとしてバラエティ番組なんかでコメンテーターとして発言している、そんな高坂みゆきさんでしょうかね。歌を歌っているイメージがない。ですから今週聞いたら、あ、そうそう、あったあったとなるんでしょうかね。イントロを聞いて、ああ、こんな曲あったよなって思うことも多分あるでしょうからね。そんなところをくすぐったりするのが、私の選曲の趣味になっていますんで、楽しみにしていますとね、最後の一行書いてくださってますけども、一曲化粧品の秋のキャンペーンソング、CM で使われた曲がね、それなりに売れてるんですけども、当時のベスト10番組に毎週出ていたっていうわけじゃないですからね。歌っているイメージがない。確かに言われてみればそうかもしれませんね。さあ、どんなのが3曲出てくるか、もうちょっと待っててくださいね。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角 765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は zenkouji。 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切った正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。まだ映画が始まるまで時間があるぞっていう時とか、映画見終わって帰るまで少し時間があるわって時で結構ですからね。よろしくお願いします。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。今週はまだ洋楽が一曲もかかっていないので、そう、さっきのカントリーロードは日本語で歌われていましたからね。こんな曲をどうぞ。私、なんとなく秋になるとこれをかけたくなる、そんなイメージです。イーグルスのデスペラード、日本語のタイトルはならず者。このならず者とか呪われた夜とか、当時私高校生だったんですけども、日本ではどんなセンスでタイトルをつけてるんだろうと思いましたね。イーグルス1973年の曲、デスペラード、ならず者でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は11巡目の子です。これまで子は郷ひろみ、小泉京子、小比類巻薫に五大吾、小林あさみ、近藤雅彦、マッチ、小林明に小柳ルミ子、ゴールデンハーフときまして、前回10巡目は小林明子3曲やったんですけども、今回はちょっと地味めではありますけどもね、子役の出身で歌唱力にはとっても定評があった高坂みゆきさんです。1963年、昭和38年の2月7日、神奈川県の大和市生まれ。旧姓の本名は彦坂みゆき、今の名前は清水みゆきですね。今年59歳です。3歳の時、親と一緒に横浜のデパートに出かけたところで、モデル事務所のスタッフにスカウトされまして、主に雑誌や CM の子役モデルとして活動します。有名なのは小学館の出していた小学何年生という学年ごとのあの学習雑誌の表紙モデルだったようですね。中学生になった12歳の年、1975年昭和50年にフジテレビで始まった萩本欽一さん、欽ちゃんのドーンとやってみようのマスコットガール的な存在として出演して、にわかに人気者になります。そして2年後の77年昭和52年の4月に、作詞は松本隆さんが担当した愛の芽生えという曲でデビューするんですが、まあ正直言いますと14歳にしては歌唱力がありすぎるっていう感じ。 こましゃくれたっていうイメージを持たれてしまったようで、レコードセールスは3万5千枚程度にとどまっています。そしてこの年77年の秋10月からは NHK の人気歌番組レッツゴーヤングのレギュラーメンバーサンデーズの一員になるものの、ヒット曲はなかなか出ません。そんな中で私が結構気に入っていたのはこの曲です。徳良俊一さんが作曲とアレンジをしているちょっと大げさな作りのバラードなんですけどもね、その歌唱力が大いに発揮されています。レコードですからちょっとパチパチ言うかもしれません、ご容赦を。高坂みゆきさんの1曲目は青春歩道。高坂みゆきさんの1曲目は3枚目のシングル青春歩道という曲でした。青春時代に歩道されたことがあるっていう曲じゃないですよ。二人で歩く歩道っていう意味、そこまで言わなくたってわかりますね。オリコンの記録ですと9000枚しか売れていなかったんですね。でも言うだけあって歌唱力は大したもんでしょ。その後は女優としてドラマや映画にも出演しまして、歌手としてもシングルレコードは出し続けていたんですが、オリコンのチャートはベスト100にも入っていないんです。そこで1981年昭和56年に高校を卒業したのを機にイメージチェンジを図ろうと、あの当時タモリさんが暗い暗いとネタにしていた山崎箱さんの曲のカバーを出したのが意外にも売れたんですね。高坂みゆきさんの2曲目はこんなアップテンポです。気分を変えて。オリコンではレコードセールス5万枚という記録が残っています。高坂みゆきさんの2曲目は気分を変えてでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は11巡目の子高坂みゆきさんの3曲をお送りしています。ここまでの2曲が全く売れなかった青春歩道と、ちょっと売れた山崎箱さんの曲のカバー気分を変えてですからね。残る1曲はあれかとお分かりの方も多いでしょう。高坂みゆきさんの最大のヒット曲、今の時期にぴったりのこの曲です。作詞大貫妙子、作曲はエポ。1984年昭和54年秋の資生堂の秋のキャンペーンソングの CM に使われました。ニュアンスしましょう。オリコンの記録では14万枚のセールス、最高13位だったんですね。高坂みゆきさん最後の曲はニュアンスしましょうでした。その後プライベートでは87年に一度結婚するんですけども、3年後には破局を迎えて、そして94年に元漫才師清水慶、泉州慶州をやっていた慶の方、お笑いタレント清水慶さんと再婚して2人の男の子のママになっています。それからしばらくはママタレの走りとしてテレビのワイドショーなんかにコメンテーターとして出演したりしていたんですけども、2005年頃にはタレント活動を終えているようで、2017年の歌手デビュー40周年で1回だけやったライブが久々の活動だったようですね。今週のインデックスコア、高坂みゆきさんの3曲でした。ですから来週はサに行きます。サはこれまで斉藤由紀、佐野元春、沢田賢治、桜田淳子、西城秀樹に榊原郁恵、沢田翔子、サザンオールスターズ、さだまさしときまして、前回10巡目はアニメソングの佐々木勲さんとやったんですけども、差も残り少なくなってましてね、私個人としては相良直美さんなんかもちょっと古めですけどいいなぁなんて思っているんですが、この秋は何度か口にした名前、浅田美代子さんの3曲の時とかね、ドラマ時間ですよの松の湯のケンちゃん、坂井正明さんの3曲なんていかがでしょうかね。スパイダースを解散してすぐの頃、ソロ歌手として結構ヒット曲出てましたからね。来週のインデックス、坂井正明さんです。メッセージやリクエストどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。ラジオネームサザエ様、年齢14歳、今週も送ってくれましたね、ありがとう。本日10月22日は私の科学部が待ちに待ったロボコンです。サザエ様はサザエさんのパロディ的な4コマ漫画を描くっていうから、てっきり美術部とかイラスト部とかそういう部活をやってんだと思ってたんですけど、科学部、ほー、そうだったんですか。しかもロボコン。しかし今回は出場できるかどうかわかりません。このメールのメッセージを送ってくれたのが19日水曜日の朝6時50分ですけどもね、その時点でまだ出場できるかどうかわからない。土曜日まで水木金と3日しかないんだけど、どうなんだろう。現時点ではロボットをまだ作っている状態です。どうなるのか、 出場できるか否かは分かりません。なんか田舎なんて14歳にしてはちょっと古風なフレーズを使うんだね。話は次週に続きます。お楽しみに、いやいや楽しみにというよりもちょっと心配しちゃうよ。ロボコンですか。とはいえ、あの NHK なんかでも特集の番組やっているロボコンね、ロボットコンテスト、あれは大学とか高専の部ってのはよく見たんですけども、高校もあったかな、中学もあるんですか。メッセージがいつも短めなんで、それが本大会の長野県予選なのか北信予選なのかよくわからないんですけども、まあとにかく今日間に合って、今この番組を聞いてるんじゃなくてロボコンの会場にいて実際にロボットを操作している、で番組は留守録かなんかで聞くっていう、来週届くサザエ様のメッセージ待ってますからね。いい結果が出てますように。お送りしてきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。